チアネオのもしもしパイセン。やってまいりました。ある経験をされている方を先輩パイセンとお呼びして、はい、その貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというそういうお時間コーナーでございます、はい、で先週のパイセン、最近バック転ができるようになったパイセンということでね、うん、終わった後のショート動画で YouTube で、はい、レンゲさんが側転を見事に2回目で成功させました。でそちらの YouTube を見ていただきたい。
おかしいな、はい、1回で成功するはずだったんですけど ね
2回目で成功してますから、はい、ぜひそちらの方もぜひ聞いていただきたいんですが、はい、今日のパイセンはこちら。久しぶりに実家に帰ったら家がなくなっていたパイセン。ちょっと今日はね複雑ですよ。だから
これが来ましたか。
ついに来ちゃいましたこの時期に。
すごいや。
結構これは苦戦するかなと思ったんですけど、これ来ますね。
あら、
まず実家がなくなってどういうことか、まあ、だから買いたいっていうことがよくあるパターンじゃない、
もう物理的になくなって
更地になっちゃってたみたいなことなんで、はいはいはいはい、ちょっと解体についてみんなで学んでいきましょう、
そこから行くんですね。
あるあるある。
なるほど。
今も聞いてる人がいずれ壊さなきゃいけないっていう場合 の参考になるかもしれませんし、
そうですね、
いろんな方をコネクトしていきましょう、
はい、
一軒家の解体費用、相和を調べてみました。構造によって違うんです。
あ、そうなんですか。
木造の場合一坪3万から5万円
お
鉄筋5万から7万。鉄筋コンクリート、あ、鉄骨が5万から7万。で、鉄筋コンクリートが6、7、8万円ぐらいという。
へ
ー。まあ、木造の方がまあまあそうね、うん。ガシャガシャガシャって行きやすそうですね。
そうですね。
ただ、一坪となるとイメージしにくいので、まあ30坪。
うん、
まあもう、都心で言うと大きめですよ。もう十分。
ね、
大きめの30坪の一軒家。これを計算してみますと、木造の場合は90万円から150万円。うん、鉄骨の場合は150万から210万、
うん。
で、鉄筋コンクリートの場合は180万から240万円ぐらいと。やっぱ強度が強くなればなるほど、やっぱ予算かかると。
そうですね。
解体するだけでも高くなるんですよ。
まあ、ねえ。順序立てでこう壊さなきゃいけないし、いろいろなこの資材とかも出てくるし、
そうなんですよ。ただ90万から150万、ちゃんと予算を決めてくださいってね、お願いして言いそうですけど、なんでこんなに解体費用に幅があるのか、はいはい、これは立地や築年数、隣の家などの距離から変動。そりゃそうだ。
なるほど。
隣の家に飛び散らかったらいけないですから。
そうですね。
そこの隙間が短かったりとか、ね、
なるほど、
するとそうなると、いうことです。で、まあ、あとは作業員の方たくさん必要です。解体しても運搬もしなきゃいけない、
うん、
そういうことで幅があるということです。また築年数が古い家は倒壊のリスクを抑えながら作業する場合があるので、解体に時間がかかり費用も高くなるという傾向があると、
うん、
さらに、破棄物の処理費用が木くずやコンクリートなどの種類によっても違う、
うん、
そうか。で、そして解体した後には更地、整地がありますよね。で、土地に何も問題がない状態と土地に大きな段差があるケース、
は
あ、地盤改良が必要なケースだとさらに値段が違うと、
うん、
まあ、エアコンの室外機の設置もね、基本料金からまあちょっと上がるのはしょうがないです、
うんうん、
まあ、最低料金がこれぐらいだという、ぜひ参考にしていただきたいなと思います、
ね、
ちなみに、まあ、これ当然ですけど、家の中に家具などが残っていると解体費用は高くなります、
うんうん、
そんな高いお金を使って解体される家、それを知らずに帰ったら実家がなくなっていたというのが今日のパイセン。
ここのすいません、あの 2行、
はい、
そんな高いお金を使って解体される家、それを知らずに帰ったら実家がなくなっていた。
まあだから実家がなくなってるパターンもいろんなパターンがあるんでしょうけど、僕らまだ知らないじゃないですか。
そうですね、
どの方につながってるか、ただおそらくこういうことのストーリーがつながってるんじゃないかなと思って、今日は電話をつながさせていただきたいと思います。
ドキドキします。
ラジオネームペダルフミヤさん、から電話つながっております。ではペダルフミヤパイセン、もしもし。
あ、もしもし。
もしもし。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマが久しぶりに実家に帰ったら家がなくなっていたパイセンということで、これはお間違いないですか？
はい、あの、私で間違いございません。
そういうことですか。あれだ、ちょうどこのラジオは長崎佐賀でもネットされていることを運命に感じるのが、感じるのですが、自分の実家も長崎市でして点々ということでメッセージをいただいております、
はい、
じゃあちょっとペダルフミヤさん、お話教えてください、
はい、お願いします。
はい、私ですね、もう今からちょっとメールの方にはざっくり35年前っていうふうに書いて、
はいはいはい、
送らせていただいたんですけれども、
はい、
実際は、ちゃんと計算しますとですね、32年前ですね。
32年前。
ご丁寧な修正ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はいはい、1991年になるんですけれども、
はい、
自分は長崎から神奈川の方に就職で、
はいはいはい
はい、会社の寮に入ってまして、ね、で夏の帰省で長崎の方に久しぶりに帰省したんですよ、
はいはいはい、
それでそこからこう実家の方に、まあ、荷物も持ってお土産も持って向かってみたら、
うん、いいですね、うん、
もう実家があった場所が綺麗にさら地
長崎のどこら辺ですか、場所でいうと
長崎の市内なんですけど、
あ、市内、はいはいはいはい、はい、うん、何年ぶりに帰ったんですか、実家に。
1年半ぶりぐらいでしたね。
1年半ぶりで
これは帰るという連絡は実家にして、
帰るという連絡は、いや、その時はもうまだ携帯もない時代なんで。
ああ、なるほど。
あ、そっか。
で、特にまあ、事前に、このぐらいに帰るよって言わなくても、夏だからもう帰るのがまだ当たり前の頃だったんで。
なるほどね。はいはいはい。今年も帰るかみたいなことで。
そうですそうです、うん、で久しぶりに帰ってみたら、まあ、はい、実家がもう綺麗に更地になってて、
あったとこに何もないんですよね、はい、まっ、っさらですか。
まっさらに綺麗に整地されてて、綺麗。
見た時はどういう印象ですか、最初の。
とりあえずもうやっぱ呆然としますよね、まず
そうですよね。
そうだよ ね、
ね、
当然だってね、ずっとそこで暮らしてたわけですもんね、
う
ん、
そうですそうです。
なんか住所間違えちゃったかなとかって思いそうですね。
あ、一瞬思うんですけど、まあ、その後にいろいろこう考えを巡らせた後で、はい、やっぱないなと、
うん、
改めてないなって認識した後に、じゃあどうするかって言ったら、うん、やっぱ一回手元に持ってるいろんな荷物を一回こうドサッと落としてみます。
いいね、ドラマみたいに。
本当だ。
漠然とする背中を見せるわけですよ、手のことをしてね、はい。
誰も見てないですけど、やっとくかって
。あ、一軒家ですか。
一軒家です。
あ、一軒、はいはいはい。落とした。まあそうね、やりたくもなるよ。こんなことなかなかチャンスないですもんね。
そうですね。
うん、もうここぞとばかりですよね。で、まあ。あれなんですよ、もともとその実家だったところっていうのは、もうボロい借家で、
うんうん、
雨漏り上等だったりとか、あとネズミが出てきて、浴室の石鹸かじるんですよ。
なるほどね、
まあ、そういうレベルのボロい実家だったんで、うん、おやと思ったんですけども、要は借家だったんで、まあ後から分かったんですけれども、うん、大家さんの都合で更新されずに。
ああ、そういうことか。なるほど。
そうですそうです。
でもこれさら地見たときはどういうパターンを想像しました？だってないわけじゃないですか。でもご両親はいらっしゃるんでしょ、きっとどっかにって思うと思うんですけど、いかがですか、どう思いました？
一番最初に可能性を考えたのは夜逃げって思ったんです。
ああ、なるほど。
逃げる理由も特にないんですけど、でもちょうどバブルが弾けた時期なんですよね。
あ、
時代としては、
はいはいはいはい。
で、一応うちの父親は当時土建屋の社長やってたんで、逃げたなって一生思うんですけど、逃げても連絡はよこせよっていう話じゃないですか。
そうね、身内には、
でとりあえず、まあ、もうさら地で、まあ、やるべきことも全部やっちゃったんで、荷物も落としましたし、
うん、
で一回またそれきちんと拾い上げた上で冷静になって、うん、じゃあどうすべかって考えた時に、うん、公衆電話ですよね。
そうだね、掃除は、はい、
携帯も何にもないんで、とりあえずもう10円玉を握りしめて公衆電話に向かって、はい、であとは、まあ、引っ越してるとすればどう考えても県外には出てないと。
そうか、
なおかつ多分市外にも出てないと、
そう、電話番号はまず違ってる可能性ありますもんね、その時点ではね、
ただまあもう、はい、こっちが持ってるその情報としては実家の電話番号しかないんで、
うん、
まあ、一回もう公衆電話に向かって電話をして、うん、まあ、そしたら繋がったわけですよ。
あ、よかった、
あ、よかった、
はい、
でまあ向こうはもうのんきなもんで、いや伝え忘れてたと。
は
あ、すまんすまんですよ、もう
すまんすまんだ。
まあまあそりゃそうね、
まあそっか、
うん、安心しきってたんだね、うん、連絡しなかった。
完全にもう家も建ったしね、はい、うちみたいな。
ああ、そういうことですか。結果でどうしたんですか、新築を建てられたんですか。
そうです、新築を借家が元あったところから、はい、そんなに遠くない、まあ、歩いて5分ぐらいのところに土地を、うん、取得して、でそこに新たに新築で建て直してたんですけれども、まあ、とりあえずこっちの方にはもう一切伝わってないので、
そうか、
まあ、だからもう住所伝えられてもどこよっていう話なん
です
よ、こっちから見たら。
いや、
うん、そう、住所言われたって分かんないし、今みたいなの Google マップも何もないですからね。
そうですね、
はい、
でもなんとか探して行ったわけですよね、そっかね。
いや、もうだからとりあえずじゃ電話で俺が分かるところまで出てきといてく
れ。あ、確かに。
まあそうだね、
そうですよね、
はいはい、なんとかまあそれで実家にたどり着いて、
どうですか新築は、家どうでした、綺麗でしたか。
やっぱ綺麗でしたね。
うん、
ただね、借家のそのボロ住まいから僕は独立した口だったんで、なんで俺がいるうちに建てねえし。
本当ですね。
そうですよね。せっかくだったらね。
自分がいるうちに。
だったら、そうなんですよ。僕だって あれですかね。当時中学生の時とか、普通に新聞配達やって家に金入れてたんで。
そうでしたか。
てめえ誰の金建ててる。
携帯が、だ今だったら絶対写真撮りますよね、きっとそのさらちね。その写真はないですもんね、きっとね。
そうなんです、そうなんです。もうそれも全然カメラとか持ってませんし、映るんですとか多分あったんですけども、持ってきてないですからね、
そうですよね。
漫画とかドラマだと、荷物落とした後に、僕、周りキョロキョロすると思うんですよ。ここは日本かみたいな。どうですか、キョロキョロしました？
一回振り向きはしましたね。
ああ。それは何を思って、
誰かこの子を劇的なシーン誰か見てねえから。
そうだよね。でも家あってよかったですね。
いや、よかったです、本当にほっとしました、
これはなかなか貴重な。
そうですよね。
まさか複数回はないですよね、1回だけですよね。
あ、もう1回だけです
よ。いや、一生に1回あったらもうね、結構いい経験ですよ、ね、
いやいや、ちょっと貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました、はい、いつも聞かせていただいております。
ありがとうございます。
リモートワークで、
はい、
家で仕事してる時にずっともうこの時間は流しっぱで、
嬉しいです。
ありがとうございます。
ペダルフミヤ先輩、はい、じゃあ今リモートワーク中ってお仕事中ってことですか。
あ、大丈夫です。仕事はやってるんですけど、時間はある程度自分で自由に振り切ることができ
るんで、
は
い、
そうですか、
はい、ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、こちらこそ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
いやいや、いたよ、
いましたね。
我々が想像してきたやつがそのままいたね。
本当に漫画みたいですね。
歩いてて自分で想像してみ、当たり前にあると思ったものが急にないんだよ。
いや、もうちょっと漏らしちゃった。おーって
なるよね、
ねえ。
連絡ついてよかったですね、これね。
本当ですね。
そうでございました。いや、よかった。ということで今週は久しぶりに実家に帰ったら家がなくなってたパイセン、ありがとうございました。
はい、
さあ、こんな感じでいろんなパイセンの方電話で探しておりますよ。今探しているパイセンこちらの3つになります。
はい、子供たちの肝試しのために幽霊役をやったパイセン、
はい、
大人になってから勉強を始め英語がペラペラになったパイセン、そして新たに、最近やっとルービックキューブを全面揃えたパイセン。
すごいの来たね。
ですね。最近やっとっていうところに
頭抱える。俺何にも分かんない。
私も全然。あれだって正直何が面白いんだって思っちゃう。
うちの息子はやるのよ、
あ、やるんですか。
うちの息子は僕と会話しながら作ってんの
よ。へ
ー。で、あ、じゃあとりあえず2名やるね、じゃあ次3名みたいなことで、そうカスタマイズしてこっちの要望に応えるの。
すごい。
でなんなら、その色を揃えるだけじゃなく、ここで文字作るわっつって、
は
い、T とかなんかそういう E とか、そういうのなんかそのルービックキューブ内でね、 C ねとかあったりとかやってる。
じゃあもう本当に全面揃えてって言ったらパッと揃えられるんですか。
らしいよ。
すごいですね。
でこれも、最初ホームページを見せてくれと、はい、やり方わかんないからっつって俺調べて見せたんだけど、全くわかんない。息子が、ああ、なるほどなるほどって言って、あのさ、俺ね、平面だったら結構想像できるタイプなんだけど、
はい、
奥行きが入った途端にまるでダメなんだね。
だってその奥の面とこっちの面と、こう見えないところも含めてこうくるくるくるくる、だから常に自分の見ている面っていうものが変わるわけじゃないですか、ルービックキューブって。難しすぎる。
原理もどうなってんだろうね。
どうなってるんですかね。
これ吉本の芸人さんで、
はい、
なんかその大道芸でそのお手玉回しながら ルービックキューブを完成させるって方見たことあるよ、
すごい超人ですね。どういうこと？
超人なんですよ、
うん、
バンバンビガロさん、そうそうバンバンビガロさん、今聞こえた誰かの声が、そうそう、うん、筒抜けだね、
筒抜けですね
山川さんの、
山川さんの声ですよ、
つながるね山川さんと俺は、ね、前も同じ知り合いの人したし、そうなのよ、
そうなんですね、
すいませんねラジオの前の方、僕は山川さんという方にあまりよく思われてないと思っているという話なんですね、
エディ山川さんにね、
はい、今後は距離を近づけていきたいなと思いますね、山川さんと仲のいいパイセンも同時に僕は募集しております、どうぞよろしくお願いいたします、はい、宛先こちらです、
メールアドレスはコネクトアットマーク tbs.co.jp、 コネクトアットマーク tbs.co.jp まで、リスナーさんの話を聞いてみたいパイセン案も募集しています、件名にパイセンと書いて送ってください、
はい、
コネクトの綴りはアルファベットで CONNECT です。電話 OK という方は電話番号も書いて送ってください。事前にスタッフからご連絡いたします。
はい、お待ちしております。以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
コネクト、
コネクト、 TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。